後で礼拝に来られた方もいらっしゃるのでご紹介します。石坂綾姉妹の弟さんですね。東京グレイス福音教会から石坂翔兄弟ね、来てますね。はい、歓迎します。それから伊藤聡兄弟と綾姉妹の家族も、はい、それから、岩本さんでした。岩村さん、昨日も間違って言ったんで、岩村さん、はい、歓迎します。あきる兄弟、半世紀を語るかと思いきや、結局なんとなく分からなかったような、なかったような、まあ、祝福されました。今日は、今まであまり私も開いたことがない、まあ、開いたって読んではいるんですけど、ここからメッセージしたことはあまりない、箇所ですけど、使徒の働きの中から、お話したいと思います。初代教会が誕生して、そして、宣教がなされていきました。まあ、神の国が述べ伝えられていくプロセスの中で起こった一つの出来事ですね。そのことを通して考えてみたいと思います。初代教会が誕生したばかりの時は、まあ、ユダヤ人の社会の人たち、民衆からは一般的にはユダヤ教の一派というふうに見られていましたね、最初はね。だけど、教会が、福音を伝えていき、イエスはキリストだ、そして、このキリストを通して、福音が伝われていく中で、ユダヤ人の人たちが、特に、まあ、指導者たちが十字架につけて殺したこのイエスがよみがえっているとね、よみがえったと、生きていらっしゃるということを述べ伝えていった中で、まあ、ユダヤの社会に非常にこう一大センセーションが起こっていったんですね。まあ、つまりユダヤ教とちょっと違うと、ね、そういう一大センセーションが起こって、でそういう中で3000人が救われ、5000人が救われというね、まあ、リバイバルが起こっていきました。でそういう、そのプロセスの中で、ユダヤ教の指導者たちが、この教会を危険視しだしたんですね。これは危険だと、まあ、ユダヤ社会を揺るがす、今まで伝統的に守ってきたユダヤ教を打ち壊す、ね、破壊する、とてもこう危険な人たちだというふうに見るようになって、そして迫害しだしました。だから初代教会が誕生して本当にそんなに時間が経たないうちに迫害の波がね、教会に、初代教会を襲ってきたわけです。だから、弟子たちは、イエス様の弟子たちは、このエルサレムにいられなくなって逃げていくようになったんですね。まあ、聖書には使徒たちを除いて他の弟子たちが周辺の町村に逃げていったとね、逃げていく途中で伝道してきましたけど、とにかく追い出されたわけです、ね。エルサレムはユダヤ州の中心にありますけど、まあ、ユダヤの周辺のところ、そこからサマリア、そして、東の方のデカポリスとかね、もっと北のシリアとかね、どんどん、まあ、逃げていったということが出てるんですね。でその中で今日お話しするのは、ユダヤの隣のサマリアの地方に行った時に、フィリポが伝道した時の、ね、記事なんです。でちょっとそこの箇所を、まず聖書を読んで、そのことを、出来事を、ね、確かめたいと思います。使徒の働きの8章の9節から25節、ちょっと長いんですけど、ご一緒にお読みしましょう。はい、ここに出てますので、はい、じゃあご一緒に読みします。私が奇数節読みますから、皆さん偶数節、ね、お読みください。ところでこの町に 以前からシモンという人がいて、魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ、偉大な人物と自称していた。人々が彼に注目したのは、長い間その魔術に心を奪われていたからである。シモン自身も信じて洗礼を受け、いつもフィリポに付き従い、素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て驚いていた。二人はサマリアに下って行き、聖霊を受けるようにと、その人々のために祈った。ペテロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。言った。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている。このようにペトロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてエルサレムに帰っていった。でこう出てますね。でこの中でいろいろ書いてましたけど、こう中心人物がいますね。それはシモンという、ね、人なんですよね。でこの人は魔術師シモンと、ね、言われました。で今日のお話しするタイトルは魔術師シモンの愚行愚かな行為ということです。魔術師シモンの愚行というタイトルですけど、3つのポイントを、話したいと思います。手短に。まず一つはフィリポのサマリア伝道ですね。フィリポがサマリアの町に行って伝道したことです。で、先ほども言いましたように、迫害が起こって散らされて、そして、フィリポがサマリアに伝道に行ったと、ね、書いてますね。でフィリポという人はエルサレム教会、一番最初の教会ですね。最初に生まれた初代の教会、エルサレム教会の中で選ばれた7人の執事の一人でした、実際的なことをする人たちが執事ですけど、その中の一人だけど、フィリポは伝道者でもあったんですよね。素晴らしい伝道者でもありました。で、今読んだ中にも書いてあった、じゃあその前に、今読んだ中に書いてない、その前のところにね書いてあるんですけど、フィリポの話を聞いてサマリアの人たちがね、本当にみんな集まってきて、そして、その福音のメッセージを聞くだけじゃなくて、フィリポが行った目覚ましい技を通してね、たくさんの人が救われたって、書いてます。だからフィリポはね、素晴らしいメッセージをしたんですよね。すごいメッセージ。そしてそれだけじゃなくて、聖霊によって癒しやね、悪霊に疲れていた人たちを解放したりって、とにかく、目覚ましい宣教伝道の働きをしました。で、そういうたくさんの人たちが救われた中で、この魔術師シモンという人もいたわけです。その一人の中にね、 まあ、救われたというか信じて洗礼を受けたって書いてますけど、ね、そんなが一人いたんですね。で、実はこの魔術師シモンという人はサマリアの町でどういう立場ポジションというかね、そういうどういう人だったかというと、これ書いてますようにこうサマリアの人たちが言ってる言葉がね、すごい言葉を言ってますね。この人こそ偉大なものと言われる神の力だって言ってるって言うんですよ。この人こそね、偉大なものと言われる神の力だって言ってると。そして11節で書いてますね。人々が彼に注目したのは、彼ってのはシモンですけど、長い間その魔術に心を奪われていたからであるって書いてます。まあすごい、ものすごいね、この、悪い影響を与えて霊的にサマリアの町を縛っていた人なんですよ。さらっと書いてますけど、よくよく読んでみるとね、すごいですね。そういう人がいたわけです。魔術師シモンっていうね、そういう人が。でところがこのピリポは単身でサマリアの町に乗り込んで、まあ逃げていってサマリアの町に行ったんですけど、サマリアの町に行ったんですよ。そしてサマリアの町に行って何が起こったかというと、ものすごいたくさんのサマリアの町の人たちがイエス様を信じて救われて、そしてピリポはバプテスマを授けたって書いてある。これすごいと思いませんか？すごいですよね。考えてみるとね、そういうことが起こった。つまりサマリアの町でリバイバルが起こったということですね。リバイバルが起こった。でサマリアってね、どういう町かというと、イスラエルの民が、アッシリアに滅ぼされた北イスラエル王国、ね、の、まあ、南北に分かれた時に、北イスラエル王国がアッシリアの国が攻めてきて滅ぼされて連れて行かれてね、捕囚ですね。でその後に、その周辺のところ、アッシリアの国の周辺のところから人々を入植させたんですよね。でもう弱いいくらか残っているそのユダヤ人たちと混血をして、まあ言ってみればそういうふうにできた人 でユダヤ人たちはサマリア人を軽蔑してましたでしょ。でサマリア人はユダヤ人を、ね、敬遠して、ね、嫌がってた。だからもう付き合いがなかったって書いてますね。付き合い、でそういうところでした。そういうところでサマリア地方はもっと、ね、町村がたくさんありましたけど、サマリアというこの町は中心ですね。サマリアね、首都です。でそこに乗り込んでいって単身で、でそのサマリアの町がシモンによって牛耳られていたっていうところなんですよ、ね、だからどんなにすごいことが起こったか分かりますね。行って福音を伝えただけでなくて、そこでねリバイバルが起こったと言ってみればね、たくさん信じる人が現れたわけですから、これすごいと思うんですよ。で私はね、非常に重要なことがここにあると思うんですね。この教会は神の栄光を表すところですね。神の国で、この地上での神の支配、神の統治を表すところですね。だから、サタン悪霊たちがこの地を支配しているその力の行使を私たちは封じなければいけないんですよね。24年前に、まあ今年で25年目になるんでしょうけど、24年前に、甲子園の球場で甲子園ミッション、甲子園リバイバルミッションを行われましたね。で滝本明先生たちが、ね、中心になって全日本リバイバルミッションがその働きをしました。であれはね、とっても大きな働きでしたね。日本の多分宣教師を、ねのエポックメイキングになるような、ね、大きな出来事でした。それはね、まあ、日本全国から、ね、集まって、北海道からも、ね、たくさん行ったんですよ、あの時はね。でそのことが起こる前に、全日本リバイバルミッションではね、日本各地に行っていろんな集会をしてね、で、まあ、もちろん彼らのビジョンは日本のリバイバルですから、ね、だからその前からもいろんな働きしてましたけども、甲子園ミッション、ね、するということで、このそのために準備をしていったんですよね。いろんな各地を巡ってね、集会をし、そして、その 働きの一環としてですよ、それはメインじゃないけど、その働きの一環として各地で霊の戦いの取りなしの祈りもしていきました。でパワフルなのは若い人ですから、だからまあ、のぞむさんとかね、そういうね若い世代の人たちが多分、フットワークもいいのでね、いろんなところに行って、行動的にはねしていったと思いますけど、だから全日本リバイバルミッションの働きとしてそれをしましたね。で、そのことが特に福音派の教会で後にねこう物議を醸してね、もう問題が起こ問題になっていったことがありました、ね。だってサタンに悪霊に対して戦いを挑んでね、そして霊の戦いの祈りですから、ある時には激しい祈りもしなければいけない、ね、拠点があるわけですから、いろんなね、だからそういうことが問題になっていったことがありました、ね。だから私はもちろん、ここの教会の、ね、人たちもそうだと思いますけど、それは必要なんですよね。霊の戦いは必要なんですよ。霊の戦いの祈りは必要なんです。なぜかというとこの地をね、サタン悪霊どもが本当に牛耳ろうとしているからです。神様の国とサタンの国との激しい攻めぎ合いがあるんですよ。戦いがある。私たちはね、サタンに縛られている罪の中に閉じ込められている人をいわば奪還しなければいけない。そういう意味ではね、奪還、つまり神の国に取り戻さなければ、私たちが取り戻されたんですよ。私たちは最初から神の国にいたもんじゃないんですよ、ね、私たちも取り戻された。そして神様の御国に所属するものになりましたね。そして縁の命をいただいて天の御国に私たちが迎えられる、神の子供とされる、でこの恵みを知っているから、私たちの家族も友人もね、本当に神の国に同じようにして恵みに預からせてあげたいという、それは当然でしょう。クリスチャンとしてはそのためにはサタン悪霊どもが牛耳っているその世界にやっぱりね介入しなければいけない。力を持って、祈りの力を持って、そうするとサタンの国と神の国とのバトルが始まりますよ。だから戦いが起こるんです。どうしても戦いが、で私たちの戦いはね、全教全学齢がね昔ね人でこうボッコ持ったりね火炎瓶投げたり、そんなんじゃなくて、これは祈りですよ。霊の戦いは賛美と祈り、祈りだから、ね、それをしていきました、ね、そうしてきました。でだけど物議をかましたね、つまずいた教会もあったんですね。つまずいた牧師も批判する人たちも出てきました。だけど、ビリー・グラハムが、1977年かちょっと、ね、1909年代に主催した、ね、ローザンヌ世界伝道会議っていう、それはまあ福音派の集まりです。でその会議の中で霊の戦いの必要を決議したんですよ。たくさん、ね、決議した。世界伝道、世界宣教のための会議ですからね、いろんなことが話し合われたんですが、その中の一つのとして霊の戦いが必要であることを決議してるんです、ちゃんとね。で今回ね、10月号の全日本リバイバルミッション のニュース毎月ね来ますけど、その中で平岡先生が書いてますね。そのことを書いてます。宣教と戦いっていうね、そのタイトルだったと思いますけど書いてますね。だから私は全日本リバイバルミッションのような働きはね、もちろんねちょっと若者たちが、ね、頑張ってねちょっと行き過ぎた面もあったのかもしれませんけど、だけど本質自体はね大切だった、絶対必要なんですよ。戦いをすること、霊の戦いをすること、それは必要ですね。で聖書の中を見るとそういうことがたくさん出てます。今私たちが今ここで読んだね、今私が今朝話そうとしていることもそのこと自体ですね。それまさしくそれです。フィリポが伝道して、で後にペテロと、ね、ヨハネが、この来てフォローアップしてした中でもそれはね起こっていったわけですから、霊の戦いを通してね本当にこのサマリアの人々を勝ち取っていく、神様が神の御国に入れていくという働きはね、その戦いを通して行われていったんですよ。でその記事は他にもたくさん出てますね。だから必要なんですね。私ね、ちょっとここの教会のことを考えてみても、 22年前にね、始まったカナンプレイチャーチ古い街道の時に本当に霊に燃えてね、主に仕えてね、そして一生懸命伝道しましたね。でそういう中で私たちは誰から必ずしも誰かから教えられたというわけではないんですけど、本当に目が開かれてね、そして、教会の中でも霊の戦いの祈りをよくしましたね。地域に行って拠点拠点で取りなしの祈り、戦いの祈りもしました。で町にはね、神様に敵対するキーパーソンっているんですよね。キーパーソンいるんです。これシモンはそうでした、ね、神様に敵対するキーパーソンがいるんです。危なく全然よく間違うんですけど、ね、キーパーソン英語で考えると分かるんですけどね、日本語で喋ろうとするとパーキンソンになっちゃう、ね、でキーパーソンいるんですよ。神様に敵対するキーパーソンがいる。でそれだけじゃなくて、例えば神社仏閣とかね、サタンがね住み心地のいい拠点の施設もあるんですよ。あるんです。安いところね、居心地のいいところ。でやっぱりそういうところは私たちはね、戦いのターゲットにしなければいけません。物理的なもので戦うんじゃない、祈りの戦いのターゲットにしなければいけない。なぜならばその拠点をね占領していかなければ勝ち取ることができないからです。で私たちはねそうしました、ね、三本総長がいるから、ね、本当に、私は闇雲にしたわけじゃないですよ。ちゃんと戦略的にしました。で全日本リバイバルミッションも戦略的な祈りをしてたんですね、その時ね。今もそういうふうにしてると思います。あそこのリバイバル聖書神学校ではね、他の神学校と違う、ね、ユニークな講座があるんですね、ずっとね。それは霊の戦いの講座なんですよ。で今回、このあそこの講師の先生たちがみんなそれぞれね霊の戦いをメインテーマにして特別講座をやりました、ね、私もね本当に聞いてみたいなとは思ったんですけどね、まあ、遠いですから行けませんけど、もう専門的ですよね、やっぱりね、長年その子に携わってきただけあって専門的、神学的な側面から実際的な側面から、ね、いろんな分野各方面から研究をして、で特別講座を開いているんですよね。戦略的なんですよ。闇雲にやってるわけじゃなくて戦略的なの。それは必要です。なぜならばサタンは賢いから、ある意味で言うとずる賢いから、その上を行かなければいけません。だからね、戦略的でなければいけない。本当に聖霊に示されたところに従ってして、だけどサタンに妥協してはダメなんですよね。私たちは絶対に、ある人がねこういうことを言ったことがあります。こういう小話があるって聞いたんですけど、クリスチャンたちが、ね、みんな僕のことを悪い悪い、何でも僕のせいにするって言って、サタンが神様のところに行って泣いたって、泣いてね、で僕のせいにするって言ったっていうふうにサタンが言ってるっていう小話があるって聞いたことある。それはね、サタンをかわいそうだと思う人たちですね、多分ね。サタンはかわいそうでも何でもないですよ。ね、何でもかんでもサタンに僕のせいにするってね、何でもかんでもサタンのせいにしていいんですよ、これは。ね、いいんですよ。何もね、サタンのご機嫌取る必要が全然ない、ね、もうね、あることないことサタンのせいにしてもいいんです、ね、まあそこまで言えば極端ですけど、だけどね、だけどサタンを弁護する必要なんか絶対ないですよ。サタンに妥協する必要なんか絶対ないです。神様に敵対するもの、それがサタンの意味ですから、敵対するもの。私たちは神様の前につく限りにおいてはサタンに対して絶対妥協してはいけません。妥協しないということは戦いが必要だということですよ。だからフィリポも戦いをしたんです、ある意味において宣教をしたんです。こう書いてますね。フィリポはどういうふうに、この宣教をしたかというと、神の国とイエス・キリストの御名によって福音を述べ伝えた、ね、 フィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせる、せたって書いてますね。そのことを通してたくさんの人が信じたと書いてます。男も。だから神の国、そしてイエス・キリストの皆の権威によって福音を伝える。皆の権威によって福音を伝えるというのは言葉だけで伝えるんじゃなくて聖霊の御業も通してですよ。イエス様の宣教を伝えるがそうですから、フルゴスペルですからね。言葉を語り、そしてご聖霊の力によってサタンを、ね、悪霊を追放し、そして病気の人を癒す、そして解放する、霊肉魂とも健全に回復させる、それが福音宣教ですね。だから私たちはね、そのことをしなければ、そしてカナンプレチャーチ、ね、最初そのように本当にそういうこともしましたね。で、私はね、これはね、本当に、あ、そうだな、神様はこういうところに働くんだなと思いますけど、もちろんね、中心は正当的に福音を語ることですよ。それを 私はね、それはなくて霊と高台すればいいと言ってるんじゃ全然ないんですよ、ね、聖書信仰にしっかり立ってね、そして正当的な福音をちゃんと語る、それだけではなくて神様の御業を皆の権威をもって行使する、これが必要だと言ってる。で、私たちがそれをしたときに、ある年36名洗礼を受けました、この教会で。ある年ね、前の旧街道にいたときですよ。36名、1年でですよ、1年で36名洗礼を受けた年がありました、ね、日本の教会の平均的な人数が30名、25名だか30名って言われてる。だから1年で1つの教会が出来上がったようなね、ぐらいの人数が救われて、洗礼を受けた年があったんです、ね、だから本当にそれはね、本当に福音を語り、私たちが祈り、一生懸命伝道し、そして霊の戦いも怠らなかった時に起こったのです。それはとてもそれは重要だったんですね。だからね、心に留めたいと思うんですね。私たちはイエス様の弟子ですから、死に習う、イエス様が弟子に教えたのは福音を語り、神の皆の権威によって神の御業を表していって、神の国を押し広げていく、ね、それですね。だからイエス様が言われた通りすればいいんです、ね、屁理屈は必要ないんです。主がそういうふうにされてそうしなさいと言ったら分かりました、それでいいですよ。マルコの福音書16章に大宣教命令語られてますけど、マタイの福音書28章にも語られてますけど、その通りなんですよね。イエス様がそうしなさいって言われた通りしていけばいいんですよ。そしたら必ず刈り取りは起こる、ね、目覚ましい刈り取りは起こるんですよ。全日本リバイバルミッション滝本明先生が召されてね、そしてもう一度原点に立ち返ろうとしている、あの全日本リバイバルミッションが日本のこの教会にね、本当にリバイバルをもたらすための本当に下支えとなって働く私たちに なりたいと願った、その原点に立ち返ろうとして、今日本全国ね、もう北海道にも来ましたけど、ここでもしましたけどね、ずっとね、いろんなところでリバイバルのためにずっと集会して、それは原点ですね。で、あそこには本当に霊の戦いのね、専門家もいるんですよね。本当に戦略的にきちっと、ね、ただのねパッションでやってんじゃなくて、本当にきちっと聖書的なベースをね学びながら、だから神様はやっぱりそういうバランスの取れたところに、しかもパワフルなところに必ず働く、ね、そう思います。で、もう一つ、使徒ペテロとヨハネが、このフィリピが伝道した後に、フィリポが伝道した後にフォローアップのために来ましたね、エルサレムの教会から使徒として派遣されてきたんです。それはフィリポが成したサマリアでの伝道のリバイバルを、まあ、一つは検証するために来たでしょう、ね、どういう状態でどうなってるかね。それともう一つはそのフォローアップですよね。しっかりね信仰に立ってサマリアの救われた人たちがね立っていくように、そのために来ます。 これはね、実はとても大きいことだと私は思いますね。なぜかというと、エルサレムの教会から派遣されてきたからです。で、フィリポが伝道したのは逃げてね、そして福音を語った。一人で行ってみればね、単独で乗り込んでね。だけど、このペテロとヨハネが来たのはね、派遣されてきたんです。教会から正式に。ね、そして、正式に教会から派遣されてきて、そしてサマリアの町に入って宣教した。さっき言ったようにサマリア人とユダヤ人はもう本当にね、もう交わりを持たなかったんですね。で、これはね、歴史的な和解ですよ、言ってるから。公式に正式に使徒が来てやったんですから、これは歴史的な和解なんです。で、今読んだね、最後の25節のところにも書いてますけども、この一連の出来事が起こった後で、ペテロとヨハネはサマリアの町で宣教のフォローアップをしてすぐ帰ったわけじゃないんですよね。サマリアの町の周辺の町村にもね、宣教をして、そして帰っていったと書いてますね。エルサレムに帰ってた。つまりね、サマリアのこの地方全体に福音が公式にですよ、公式にエルサレム教会の働きとしてなされていったということですよ。とても大きいことだったんです。これはね、ものすごく大きいことが起こった。で、そういう中でこの魔術師シモンが、このフィリピの伝道の働きを通してもうびっくり仰天しちゃったんだね。すごい、語って、そして御業を神様が表して人々が救われる。自分は今まで魔術で惑わしてきたけどねこれは何だと、すごいことが起こってると。それで、言ってみればフィリピの後を追っかけて、追っかけですね、これね、追っかけもうね、魅力に取りつけられて追っかけ、行くところに、フィリピの行くところで追っかけ、そして自分も信じて洗礼を受けたって書いてますけど、これ私ね、ちょっとこれはね、本当に悔い改めてしたのかなって疑問に思っちゃいますね。こうまやかしかなと、イカ様かなと思っちゃうんですけど、ね、その後の記事を見るとそれがよりはっきり分かりますけど、ヨハネ、ペテロとヨハネが来てね、そして、見たらね、洗礼を受けたけども聖霊が下っていないっていうのを見たって書いてますね。それで、手を置いて祈って、そして人々に聖霊が下ったって書いてますね。で、通常悔い改めてイエス様を救い主として信じて、そして洗礼を受けたら、施したら聖霊が与えられます。で、それは使徒の働きの2章のところにね、そういうふうにちゃんと書いてます。まあちょっと開かなくてもいいで私が読みますけど、使徒の働きの2章の38節にこう書いてるんですよね。ペテロがメッセージしてるメッセージですけど、悔い改めなさい、めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます、ね、書いてます。はっきり、もうはっきり書いてるんですよ。イエス・キリストの名によって洗礼を受ける、悔い改めるですね、罪を悔い改める、そしてそれぞれイエス・キリストの名によって洗礼を受けて罪を許していただく、そしたら聖霊を受けるって書いてもね、そうすれば賜物として聖霊を受けます。だから信じて、罪を悔い改めて信じて、ね、そして洗礼を受けて、聖霊は与えられるんです。まあ信じたら与えられるでしょう。だけどイエス様は洗礼の重要性も言ってますから、だからまあつい一体のものとして考えた方がいいと思いますけど、大宣教命令でもね、バプテスマを施し教えなさい、洗礼は重要だと思います、とてもね。ちょっと脱線しますけど、はい信じますって、でもちろん本当に信じたらそれは救われますよ。もちろん心に信じて義と認められ、口で告白して救われるですから、救われますよ。だけど本当に真心から罪を悔い改めて信じているかどうかは口だけではわからないこともあります。シモンのように、ね、追っかけてね、そして私も、はい、私も信じます、洗礼ですってね、もう一緒だって。だけどイカ様でしたよね。 わからん、イカ様とは言いませんよ、信じた人は。イカ様とは言いませんけど、だけど本当に洗礼を受けるということは、キリストと共に死に、キリストと共によみがえる。そのことをね、神と人々の前に公に告白することです。表明することです。もう逃げられないんですよ。逃げられないんですよ、受けたら。ね、逃げられないって言い方は変ですけど、神のものになるんです、幸いに。だから洗礼を受ける、これをね、イエス様がちゃんと強調したことは意味がある、意味があります。まあ、ここに書いてあるとですね、悔い改めて、そして信じて洗礼を受けたら聖霊をいただく、ね、書いてますね。だけどここの箇所は、ね、ペテロとヨハネが言ったら、洗礼を受けたけどまだ聖霊が下っていないのを見たって書いてますね。だから、祈ってね、手を置いて祈って、そしたら聖霊が下ったって書いてます。で、同じような感じのね、同じようなこう状況のことが使徒のあたりの19章にも出てます。後で見てください。パウロが宣教してエペソに行った時のことです。で、エペソに行ったらまだね、このヨハネのバプテスマのことしか知らないで、バプテスマを受けたんだけど洗礼を受けていないことが分かったっていうんで、そして祈ったら洗礼が下ったという記事が出てきます、ね、だけど通常はもちろん悔い改めて信じて洗礼を受けて、ね、聖霊は受けますね。まあ、ここの場合は多分ね、旧約のこの時代のこのヨハネのバプテスマって書いてあるから、立法的なね、そういうのがちょっと縛りが強かったのかもしれませんから、聖霊のことはあまり詳しくね、教えられていなかったと思うんですよね。聖霊のこと知らなかったと思うんですよ。だからペテロとヨハネが聖霊のことを教えて、そして聖霊を受けるようにって祈って聖霊を受けたっていうことだと思いますけど、まあ、その時にこの魔術師シモンがやっぱりやってきてね、そしてお金をどっさり持ってきて、私もその手を置いたら聖霊を授けられる力を欲しいって言ったって書いてますね。アホですね、これね。ね、そうだと思いませんか。ね、だからね、魔術師シモンってね、本当にこれはね、まさにペテン師ですよ、ね、力を受けたい、ね、で、今まで魔術に頼ってサマリアの人たちを惑わしていたんですけど、今度は違うね、すごいのが出てきたからね、そっち欲しいっていうようなもんですよ、これは、ね、で、多分ね、もう人々の心を奪って虜にしていたんですから、まあ、たくさんのお金が捧げられて、魔術師シモンはね、大金持ちだったと思うんですよ、おそらくね。だから持ってきた、ペテロとヨハネのところに持ってきたお金もね、少ない額ではないと私は思うんですよね、多分ね。どっさり持ってきてね、で、ペテロとヨハネにね、これ持ってきましたってね、で、私もあなたたちのように祈ってね、手を置いたら聖霊がドンと下るような、その力を欲しいってね、こうやって言ったって。ペテロ、はね、こう怒ってますね、一喝してます。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよいってね、これもまた強烈な言葉ですけどね、神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ、お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている、ね、言いましたね。いや、本当にこれだけペテロはね、もう強烈な、はっきりしたことで、だけどね、こう言ってますね、この悪事を悔い改め主に祈れ、ね、こういうふうに言ってます。だから本当に悔い改めて主に祈りなさい、本当の悔い改めをして、そして神様にその罪の許しを請うて、そしてイエス様を通して救われなさいって、ね、言ってるんですね、ペテロはね。それも同時に言ってます。で、シモンっていう、これは人の名前ですけど、シモンという名前から言葉が生まれました。英語のね、英語の中にシモニーっていう言葉があるんです。シモニーですね。日本語的な発音するとシモニーです。シモニーっていう言葉がある。それは何かというと、生殖売買っていう言葉なんですよ。生殖売買。中世カトリックの時代に実際に生殖売買が行われました。 お金で聖職の地位を、まあ、言ってみれば手に入れるということです。だから本当に神様に対する恐れもないのにね、お金でそのカトリックの高いね、ヒエラルヒーのね、三角の頂点、まあ、階層がありますでしょ。でそういう地位というかね、その聖職の立場を手に入れるお金で、そういうことが公然と行われた時代があったんですよ。まあ、カトリックは他にもいろんなね、失敗してますけど、でその聖職売買もとても大きな罪ですね、それはね。だって神様を恐れる信仰もない人が、宗教的な権利を、権威をね、持っていくわけですから、とても恐ろしいでしょ。まさに中世の暗黒時代と言われるのは、まさにそのことも一つですね。聖職売買、シモニーです。ここから生まれたんですよ、シモンから。ね、もうお金を出して、その権威を私にも、この、与えられるようにくださいみたいなね。絶対こういうことをしては、もちろんいけないしね。本当に神様の御業というのは清い技ですね。清い技です。だから、世の徳、世の欲、そういうものによって本当に皆の権威を何か私物化するようなね、そういうことを絶対してはいけない。恐ろしいことですね、これは。だからペテロはシモンを一喝したんですよね。立ち去れ、こんなもの持って帰れってね、本当にそういうふうにしてね、お前は悔い改めなさい、悔い改めなければ滅びる、ね、でその後シモンがね、どう言ったかというと、これもまたね、本当にアホなんですよね。これ見てください、これ、おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように主に祈ってくださいと言ってます。一見するともともらしく聞こえるんですよ。これはね、おかしいんですよ。だって悔い改めるっていうのは他の人に祈ってもらうことじゃないんですよ。そうでしょ。悔い改めるのは自分で祈らなければダメです。もちろんね、祈りの仕方わかんないっていうね、でじゃあ私の後について祈ってくださいって導きはしますよ。導きはするけど、その人が本当に悔い改める気持ちがなくて、ただ口で言葉を出してるって、それは何の悔い改めにもなりません。悔い改めは、真の悔い改めは自分で神様の前に悔い改めて祈るから悔い改めなんですよ。でシモンはそういうふうに言いませんでした。どうぞ祈ってくださいみたいな、ペテロさん、あなたが私のために祈ってください、これじゃダメです。だから本当にね、真の悔い改めをきちんとする、私たちはそうですね、神様の前に自分自身の非を認める。あの人がこうだ、この人がこうだ、あの人も悪い、この人も悪い、私もちょっぴり悪いけどっていうか、ダメです、ね、それダメですよ、ね、私がちょっぴり悪いという悪いのはあなただって言ってんだから、あの人この人はいいんですよ、あの人この人はいいんです。あなたが罪を悔い改めなければいけませんよ。まずあなたが、はい、わかりました、あなたの神様、あなたの前に私は罪を悔い改めます。これが真の悔い改めです。よそ向いてね、あっちの方が悪い、こっちの方が悪い、私よりも悪い、そうは関係ないです、関係ない。だからね、本当に真の悔い改めをして、そして神様、私は本当にあなたに対して、あなたの前で、あなたの中で私の人生を生きていくものになりますね、本当の意味で献身する、牧師になる、宣教師になるという意味じゃなくて、ね、本当に私はあなたのものになります、ね、それをきちんとしなければいけないんですね。魔術師シモンのその後のことはここに書いてないからどうなったか分かりませんけど、願わくはね、本当に悔い改めが起こって、そしてもう魔術の力は消え去って、そして神の御国がそこに本当にあふれるばかりに現れてね、サマリアの町が神様の御国に勝ち取られる町になっていったら、どんなに幸いでしょうね。そのように私たちも、地域の教会はその町に置かれている教会です。だから勝ち取らなければいけない、神様の御国をね。 で、そのためには戦いは絶対起こるんです。妥協したら戦いは起こりませんよ。その代わり収穫もないです。だって奪還しなければいけないんですから、サタンの手から。私たち一人一人はイエス様を信じて贖いを通して救われるんです。だけどもう一つの側面から見ると、サタンの力から人々を解放する、それをその技をしているんですね。だからそのことをね、ぜひ覚えたい、そう思います。この教会はね、もう一度その原点に目をね、やっぱりもう一度向けて、そして本当にバランスよく、聖書もしっかり学び、で御言葉によって神の福音を伝えることも、もちろんそれはベースにありますけど、だけど神様生きて働かれて、イエス様がなされた宣教の御業はトータルですね、トータル、フルゴスペルです、全福音です。その働きを私たちも担ってるんです、弟子として。イエス様からだって伝授されたんだから、それを、その秘訣を伝授されたんです。だからそれを私たちは、主が言われた通り、はい、私たちもそのようにしていきます。それでいいんです。サタンには絶対妥協してはいけません。勝ち取りましょう。お祈りします。アレルヤ、主の御名を崇めます。神様、今日は、この人の働きの中で、初代教会が宣教の御業を行っていった中での一つの戦い、サタンがくれた人の力の対決のことを見ました。極端にそのことを理解してはいけませんけど、しかしこれは霊の世界の実相です。これを この目から目を背けてはいけないです。神様、どうぞ私たちが本当に神の国をこの勝ち取り、神の支配統治をこの地にも表していくためには、このことは避けて通れませんから、どうぞ冷静に、しかし戦略的に、しかしイエス様の御名の権威を正しく用いて、宣教の御業を行っていく教会としてくださるようにお願いします。一人一人に神様がどうぞウェルの知恵と力を与えてくださるように。そして教会は群れですから、どうぞ群れとして働きをしていくことができますように導いてください。感謝し、皆をあがめ、主イエス様のお名前を通しお祈りします。